今夜も
アナログゲームナイト。
今夜もアナログゲームナイト。
この番組は愛知県名古屋市を中心に東海圏のアナログゲームを情報を発信する番組です。
よろしくお願いします。
お願いします。
太陽寺ことしんやすです。
はい、プーさんです。よろしくお願いします。
今日ね、店舗の営業時間ということで、ちょっと低めにという指示が入ったので、
静かに言いましょう。静かに。
マイクの声音は多分いいと思うので、
はい、ちょっとじゃあもうちょっと近づ
けて。そうですね、ちょっと喋ってもらっていいですか。
はい、わかりました。
大丈夫です、大丈夫です。はい、はい、今回ですね、前回の配信がロードバイクさんという形で収録しまして、はい、まあね、うん、ちょっと聞いた
聞いた、
本当聞いた、
途中まで聞いた
後ですもんね、うん、まあ、大変だったんですけど、
最初からね飛ばしてますね。
はいはい、あったんですけど、はい、まあ、昨年のね、夏ちょっと前ぐらいから、まあ、ジェリーカップさんができて、まあ、名古屋市以外に三河の方にも店舗行ってきたんですけど、はい、ということで、さっきちょっとね、収録前にゲストとお話したんですけど、この収録タイミングの2日3日前ぐらいに突然ツイッターのアカウントが更新されて、
も
う、まあ、番組タイトルを見れば分かるかもしれないんですけど、ね、あれどうかなと思ったら昨日来て、昨日話して今日ですよ、
行きます。
決まる時早いですよね。
早い、めちゃくちゃ早かった。
でまた名古屋市の方が西口です。西口スペシャル第2弾です
ね。第2弾そうだね、続けてたね。
続けてたまたまね、実は今配信待ちの、話があるんだけど、ちょっと後回しにして出しますか。
先出してください。それはそうですよ、出してください。
配信待ちしてるのは、回転寿司屋でダメって書いてある、
それはあと
回転寿司屋でのが反省会してる回なんで、あとは大丈夫です、
はい、
あそこですよ。おしゃれですよ、今回。そうです、待ってました、これ、
ね、
ついに、
ついに
目の前にゲストがいるんですけど、すごいなんかおしゃれですよ。
違うね、
やっぱ色違いますよね。
はい、
うん、
で、はい、
でね、今回のゲストの方ね、お名前お願いします。はい、
アンヌのオーナーやっております香川と申します。よろしくお願いします。
お願いいたします。
いや、なんかめちゃくちゃぬるりと始まるからどうしようと思って、めちゃくちゃどうしようかなと思ってました。
アンヌが店舗名の正式名じゃないですか。
そうです、アンヌっていうのが一応店舗名 で、うん、で一応その昼と夜 と、 ちょっとお店の形態変わってまして、うんうん、今回、お話しいただいたのが、うん、夜のボードゲームカフェのお店で、うんうんうん、ボードゲームカフェ&バーアンヌという名前、うんうん、で昼はクレープスードアンヌっていうクレープのお店になるんですよ。
で両方のオーナーと。
そうです、そうです。
すごいですよね、なんか女子率が高い。
そうですね、
絶賛営業中
絶賛営業中にちょっとめちゃくちゃテープで囲ってやってますけど、今
囲われてるのか分からないですけど、
この人たち何やってるんだろうっていう感じになってますけど。
そうですよね、
そうです、
女性のお客さんが、
はい、女性のお客さんが、ね、
言ってもらったですよ、足
がないです よ逆にね、逆に
で今回ですね、はい、ちょうど収録タイミングが、そのボードゲームのカフェ&バーのオープンの日ということで、
は
い
は
い、聞いていただいた方が来ていただければ、うん、もう空いてるって感じですよね。
そうですよね、
うんうん、あるんですけど、ね、ちょうど、ね、テープ来ても分かるんですけど、撮ってる場所が棚がある横ですよね、ボードゲームの
もうすぐ取れますね。
すぐ取れますよね。
ウボンも取れますけど、ウボンも取れますけどね。
ウボンも別に取れます。
寿司も
一緒に。パーティーですもんね。ゲストクラブも入りますね。
そうそうそう。そうなんですよ。
の位置にいますので、あ、ここだなって感じで。
はい、
実はね、で今回収録がポンポンって決まって、もう嬉しかったですよ。
嬉しかった、
うん。店員さんにリスナーがいるっていう。
びっくりだよね。
いや、そうなんですよ。
なんかね、ユニークユーザーとかそういうね、数字で見てるんだけど、うん、いるなんてね、ありがたい
です。
ありがたいです。ジェリカブさんで見たんだけど、店舗さんのね、良かったです。
良かったです、
ね。ぜひね、全力で宣伝しますよ。
全力。
ありがとうございます。
リスナーのために、リスナーのために、
リスナーのために。
3回行った、3回行った。というわけでですね、今回はまたそのアンヌさんの、夜の営業ですね、
はい、
まあ、昼の方の話も含めつつ、はい、まあ、はい、結構ちょっとお話聞いたいろんな、展開もやってるそうなので、はい、含めつつ挟んでいただければと思います。
ありがとうございます。
はい、喋れますか、大丈夫ですか。
はい、大丈夫ですよ。若干ね、鼻炎なんですよ、今。鼻が詰まってるから。
病気多いですね。
いや、そうなんですよね、本当に。花粉症終わったと思ったら鼻炎ですよ。
花粉症も持ってないですか。
いや、僕持ってないですけど。
今、ある流れでした
ね。そうそうそう、ある流れでしたね。
はい、じゃあ、今日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
というわけですね、絶賛営業中ということで、はい、まあ、これくらいのトーンで、はい、聞きにくかったらまた言ってください、
はいはい、
ということですけど、お昼のお店自体 が、まあ今回5月の、あ、じゃあ5月の14、
はい、そうです、5月14ですね、
の、本日はあの夜の方のオープンなんですけど、はい、お昼間のお店っていうのはいつ頃から開いたんですか。
ですね、ちょっとやばいな、オーナーであるのにわからないっていう
今年入ってからですか。
いや、今年入ってからです、今年入ってからです、本当に3ヶ月、4ヶ月ぐらいやってんのかな、ちょっと正確な日時は出てこないんですけど、
まあ、その今年入ってからそのフレープと、はい、
そうです、そうです、そうです、
やられてて、で今回は5月15日のタイミングで、はい、あのカフェバーという感じで、はい、まあ、棚にボードゲームがあるんですけど、はい、いっぱい、これいくつぐらいあるんですか。
これ250以上一応仕入れてまして、ちょっとまだあのバックヤードにあるものもあるんで、まあ、多分300ぐらいにはすぐなっていくかなっていうぐらいの。
個人のものですか。
いや、これもうあの会社で用意させていただきました。一方でこれ個人でもほぼ持ってるんで2個買っちゃったみたいな。
じゃあ
そうですよ、
個人で持ってるものもありつつ、はいはい、店用に買ったから。
そうです、店用にも、ね、もうダブルで被ってますね。なんならカタンとか3個買いましたからね今回。
すごい、250って結構。じゃあ
そうですね、
じゃあ新品なんです全部ね。
全部新品で、あの開封作業もねみんなでやって。
大変ですよね。で
初期不良もみんなでチェックして。
すごい、
はい、
じゃあオーナーは大体これ持ってるから説明
は
できる、
はい、大体ルール分かりますよ僕も。まあ、僕があんまりそのお店に立つっていう機会はそんなにないと思うんですけども、まあ全然行ってもらえれば全然大丈夫ですよ。
タピオカとかもね、今ちょっとブームで流行ってるんですけど、はい、まあ、好調だと思うし、他の店もやってると思うんですけど、このボードゲームのカフェバーっていうのをオープンしようというきっかけとかあると思うんです
よ。ですね、まあ、めちゃくちゃそのいっぱい理由があるんですけど、まあ、そもそものクレープ屋をオープンした理由としては、はいはいはい、結構やっぱり駅西っていうエリアに、まあ、華やかさが足りないかなってちょっと自分で思っていて。そうです
ね、反対側は結構、
そうなんですよ、結構、駅の東側はね、結構きらびやかな世界なんですけど、結構西側ってその飲食店であったりとか、その訪日のお客さんが多くなってきたので、ホテルとかはいっぱい立ってるんですけども、結局その食べて寝る場所みたいな感じになってしまっていて、
本当こう
遊びであったりとかエンタメっていうものをまあ取り入れていかないといけないのかなって思っていて、まあ、なのであと一方でその学生さんが多いですよね、専門学校であったりとかいろんな学校が多くて、なので若い方に受けて、かつまあ昼間とかまあ流行るようなお店ってなんだろうって考えた時に、まあクレープとかタピオカとかいいんじゃないかなって思ってまず始めたんですよね。
こういったお店の経営をされるのは初めてですか。
一応その他のお店で飲食も展開してまして、うん、まあ、なのでそこのノウハウを生かしたりとか、うん、あのエリアマネージャーとか動員して今回作ったという感じですね。
じゃあこの安野さん以外にもいくつ店舗やってるんですか。
あ、そうです、そうです、ありがたいことにいろいろとやらせてもらってまして、まあ、例えば星野コーヒーさんとかやってますし、あの今年もいくつかね 3,4 店舗ぐらい新規でオープンしていく予定ですので。
愛知県内ですか。
愛知県内ですね。本当に僕自身そのもう本当生粋の名古屋人で、もう混ぜそばとあんかけスパを食って、あの成長してきた人間なので。
あ、スガキ屋のウ
ブリン。そうです、スガキ屋のね、あのソフトクリームめちゃくちゃ美味しいんですけど。
ウブリン使ってね。
そうです、そうですよ、なんで本当名古屋を盛り上げたいっていう思いがすごく強くて、なので本当まあ一旦はその名古屋を周辺に、まあ、ビジネスを展開していこうかなっていうところですね。
これボードゲーム関係のも考えたんですか、また店舗さんも。
そうですね、まあ、今回そのちょっとテスト的な部分もありまして、まあ、実際その、まあ、盛り上がっているものの、その盛り上がりを数値化できてない部分もまだあると思っていて、まあ、それを一旦その、まあ、お店という形であのやってみようかなっていうのを一つ。やっぱり需要がないとお金になんていうかな、ならないというか、店舗を維持できないので、まあ、そこの部分のチェックも含めてやっていきたいなっていうところですね。
なんか他の県外にもあるんですか、お店とかっていう
の。愛知県以内、
はいはい、以外に。
愛知県でしか今のところ展開してはないですね。
で、県外にもまた考えてますか。
県外はですね、まあ、やっぱ東京とかは非常に興味あるんですけども、まあ、競争が激しいので。まあ本当名古屋ってすごいその、なんていうのかな、バランスがいいんですよね。
まあ、
その東京ほどそのすごいごった返してるとかカオスな場所ではないし、一方でその地方都市というか、まあ、ならではの、そのあまりにも人が少ないという状況じゃないぐらい その人はいらっしゃるので、
いい感じに長いですね。
そう、非常にバランスがいい都市だと思っていて、まあ、郷土愛バリバリ出ちゃってますけど。まあ単純に名古屋好きなんですよね。そう、名古屋好きなんですよ。
でもなんかあれですよね、あの他の店舗さんとかでそのもそうですけど、名古屋の人って名古屋の人が大好きなんで、
はい、
こう県外から来た店長とかよりはとか店よりは、はい、名古屋の人だと思ってなりますもん
ね。はい、まあまあまあまあ、まあ、あ、かといってあれですよ、他県の方が別に嫌いとかじゃなくて、そう、名古屋に特別思いがあるだけじゃなくて、
ね、
そう、みんな好きですよ。そうそうそう、みんなラブなんだけども、
名古屋の人は名古屋大好きなん
です。そうそう、大好きってだけで。そう
で、オーナーが名古屋の人なんで、ちょっとそのハードルはね 東京もんがとか大阪もんがみたいな感じで店長に来るとなんかねありますよ多分ね。
そうどうなんですかね、まあ、一応あのうちの店長もねあの名古屋出身の
やつなので、じゃあもう安心ですね、
はい、安心の
この辺の関係、はい、の方安心で、はい、で至って経緯ということであったんですけど、あの他のボードゲームカフェとかっていうのはあの多くまでに何かその見学とか研究とかされましたか。
そうですね、僕自身そのやっぱりボードゲームやる人間なので。
あ、どれぐらいやってるんですか年数的に。
年数でいうと、まあ、一番最初に触れたっていうと、うん、ラビリンスっていうボードゲームご存知ですか。ラビリンスっていうゲームを本当5歳とかの時にやって、その時にこれめちゃくちゃ面白いなっていうのがあったんですよ。でそこからなんかこう、まあ、ゴキブリポーカーみたいな、ああいうカジュアルゲームを、まあ、親と一緒にやったりとか、まあ、一方でそのやっぱ中学高校になるとやらなくなって、やっぱりそのなんていうかな、いわゆるゲームですよね、デジタルゲームをね、まあ、やったりとかあったんですけど、大学入ってからカタン初めて触ったんですよ。初めてカタンやって、これ神ゲーだとこれはやばいと思いまして、まあ、その時にもうがっつりいっちゃいましたね、もうそっから。なんでもう10、ちょっと年齢バレるな、まあ、そんぐらい前
でも、でそのお店とかを経営するんですけど、すぐその大学卒業して経営されたりしたんですか。
っていうわけじゃなくて、僕もともとやっぱりゲーム、まあ、すごい好きですし、なんで最初はそのソーシャルゲームであったりとかブラウザゲームをまあ開発する会社に入ってまして、でその後いろいろウェブのプロデュースであったりとか、あの IP コンテンツをプロデュースしたりいろいろやってたんですけど、まあ、そんな中で自分でやりたいなっていう思いがすごく強くなってきて、まあ、それで独立したりだったりとか、そういった中で一つ、ボードゲームを事業にしてみようっていう形で。
構想自体はどれくらい前だったんですか。
いやもうずっとありましたよ、やっぱりその、なんだろうな、女の子がお花屋さん開きたいみたいなのあるじゃないですかなんかあの感じで、そうなんですよ、あの感じで僕もなんかそういう、まあ、他にそのクラブミュージックとかすごい好きなんで、そういうのガンガンかけながらゲームできる場所を作りたいなみたいなそう めちゃくちゃいいゲーム流れてる中でめちゃくちゃ肩にやるみたいな
お店がね、もうね、タピオカとクレープの店でこっちに振り切ってたら逆側に、
そうそうそう、
逆側に頑張ってくる
か、逆側に、
そう、
すごいな。
そうなんですよ、そういう夢がずっとあって、まあ、今回実現したという形です
ね。この1年ぐらい結構県内でオープンラッシュですけど、なんかこういつかと思ってました、
まあ、思ってましたね、ずっと。やっぱり告知タイミングずっと待ってましたし、早く行ってえなっていうのはありましたけど、まあ、ようやくこの度発表することができて嬉しいですね。
でゲーム履歴的には10年ぐらいやってるんで、はい、店舗もずっとその、ね、子供の頃からの経験もあるんで、はい、じゃあ本当にあれですね、長年の夢が叶
う、まあ、そうです、本当にそんな感じですね、本当に。結構本当に嬉しいですマジで嬉しい。やっぱりそのビジネスの一つなんでね、
夢を叶えるという のね、
そうそうそう、まあ、あるんですけど、まあ、本当に個人的な感情として本当にやりたかったの でそこと、まあ、ビジネス的なその市場であったりとかね、まあ、マッチしたので、まあ、本当にありがたいなっていうところですね。
店名のアンヌっていうのはどういう意味あるんですか。
は
い、
アンヌはですね、これまたお昼のお店に紐づいちゃうんですけど、あ、なる前提として、もともとボードゲームカフェやるつもりはなかったんですよ。
あ、ここでですね。
そうです、なんですけど、そのお昼のクレープ屋にその足りないものというか、プラスしたら面白くなるんじゃないかって思ったものがたまたまボードゲームだったんですよ。なのでそれをやったんですけど、
足してみた
かった、ね。はい、まあ、ちょっとそれは後でお話するとして、一旦そのアンヌっていう名前はですね、一応そのルイ13世の奥さんのお名前がアンヌっていう王妃なんですけども、彼女が一応ですね、そのガレットっていうものを食べまして、召し上がられまして、非常に美味しいと、これを宮廷料理にしようということで、そのクレープの前身となるものができて、でクレープが19世紀くらいにできたんですよ。なのでいわゆるそのクレープの生みの親でもあるような形で、まあ、今回クレープタピオカ専門店なんで、まあ、ちょっと彼女のお名前をお借りしまして、ちょっとアンヌという名前にしました。
で名前も特に変えずに紐づいた形で。
そうです、そうです、まあ、たまたま、本当たまたまですけど、ボードゲームってやっぱドイツとやっぱフランスだと思うんですよね。まだたまたまなんですけど、あ、すみません、アンヌはフランスの方なんですけども、まあ、本当たまたまなんですけど、そのままいけるんじゃねっていうのはあって、
さっきのお話したんですけど、夜はクレープのまま出ないですよね。
クレープはちょっと出ないですね。
でも一応片手で食べれるからサンドイッチみたいな感じでね。
そうですね
汚れないですからね。
そうですね。
で、そのお店ということで、お店作りのこだわりみたいなものなんですけど、まあ、さっきお話しされたんで、ボードゲームカフェをやろうと思って作った店舗ではないんですよね。
そうですね。ただその、やっぱりここ路面店なんですよ。1階の店舗なんで、はいはい、外から中の様子が見えるんですね。でそれはもともとクレープとかを焼いてる姿を外のお客さんに見てもらって、あ、なんか美味しそうだなっていう形だったりとか、まあ、そういう形で中に入ってもらおうと思って作ったんですけど、なんで中の様子がめちゃくちゃ見えるんですよ、外から。
そうですね。
なのでここ壁、ここも壁がですね、外からめちゃくちゃ見えるんですよ。
ちょうどまっすぐ
です、ね、そう、ちょうどまっすぐですよ。
そこからテスラが見えますね。
そうなんですよ。で、お入りいただいた時にご存知、見たかと思うんですけども、はい、めちゃくちゃ見えるんですよ、ここ。
そうですね。
この棚が。なので、あそこからこうちゃんとボードゲームがね、いっぱい見えるような形で、店の設計を、まあ、できた中でその作ったっていうのが、まあ、一番やっぱでかいかなと思ってて、結構やっぱりその知って来られる方は、まあ、そのあんまり気にされないんですけど、知らないお客さんだったりとか、まあ、その道をもうブラブラしてる方であったりとかっていうのが、その認知するきっかけを作んないとやっぱりどうしてもそのに興味とかいかないと思うんですよね。まあ、なのでそういった形でこうバンとねボードゲームが見える形で、まあ、中も座れるよっていう形で一応動線を引いてるっていうのが、まあ、一番空間作りとしてはこだわってる点ですね。
まっすぐですね。窓からまっすぐですもんね。
そうなんですよ。で一応その弊社がですね、他にもサイネージ事業っていうのをやってまして、なので結構広告ビジネスだったりとか、そういった認知拡散をするようなビジネスをやってるんですよ。なのでそういったちょっと知見を生かしてですね、いろいろとこう人がどうしたら興味を持つかみたいなところとかを結構こだわって作っているお店になるんですよね。
で入り口からで、注文の通路がありますね。そこからもうちょっと見ると、は
い、そう、うわーっていう、
ですよね、
めっちゃ座れるやんっていうのと、めっちゃゲームあるやんっていう。のがまあすぐ分かるような。
棚とゲームの数がまあちょうどいいですけど、まあね、後ろにちょっとまだ棚が残ってるん で、
は
い、んですよ。まだ入るんですよ ね、
そうなんですよ。実はねまだまだ余剰スペースがあるのでばっこり入りますよ、ここ。
そうですね。
ただですね、ここ実はその弊社のですねサイネージを置くんですよ。
あ、そうなんですか。
前に置いちゃって、はいはい、そのちょっと棚隠れちゃう形になっちゃうんですよね。もともとこっちがそのディスプレイ用の棚ありまして、
はいはいはい、
でこのめちゃくちゃ大きい棚なかったんですよ。なんですけどこっちの大きい棚作って、もともとこっちに実はサイネージ置いてあったんですけど、それをこっちに移転するっていう。すみませんね、あっちこっちで分かんないと思いますけど、ごめんなさいね。もともとサイネージあった場所に棚作って、
でっかいボードゲームのところにあったけど、ちっちゃく
移す。そうちっちゃい方に移すっていう。
すごいね。
なのであれなんですよ、その店内でイベントやるときとか、めちゃくちゃでかい画面、その200センチ×200センチぐらいの大きいディスプレイがつくので、まあ、そこでいろいろな情報を流しながら、まあ、お客さんのそのコミュニケーションを加速させるような取り組みをしていきたいなっていうのも思ってまして。
なんか勉強会とかでも使いますか？
全然使います。なんで本当にそのなんていうのかな、クリエイターの方であったりとか、まあ、そういった方もそのテストプレイの場所に、まあ、使いたいなっていう要望とかも全然いただきたいなと思っていて。
貸し切り営業とかもじゃあできるんですか？
あ、できます。
そうなんで、
はい。
ですよね、イベントとかもゲームのイベントもできますもんね。
そうなんですよ。
パネルが限らず。
なんでもともとその結婚式の二次会とかであったりとか、まあ、そういったものはもともと需要がありまして。まあ、今回それにプラスボードゲームって形ができたので、まあ、さらにいろいろできるんじゃないかなとは思ってますね。
さっきも話したんですけど、このって言って、ね、さっきもね、あっちこっちもそうですけど、
はい、
このお店の感じって名古屋にないですもんね、まだね。ちょうどないですね。ちょうどいい。ちょうどいい。
だとありがたいんですけどね。
なんかゲームに振り切るか、はい、飲食に振り切るかなんですけど、はい、まあ、夜もタピオカは飲めですよね。
飲めます、飲めます。タピオカ提供しております。
あるんで振り切ってるのが長かったので、これだよって感じだね。
そうですね、一応そのどっちかっていうとそのコミュニティスペースとしての色合いが強いと思っていて、でその味付けスパイスにボードゲームをまあ楽しんでいただけたらなと思っていて、なので全然そのカードゲームとかの持ち込み OK なんですよ。なので遊戯王とかマジックザガザリングとか全然やっていただいて大丈夫ですし、他にもその別に、まあ、音とかはちょっとダメなんですけども、普通にそのパソコン開いて仕事やってもらってもいいですし、まあ、本当にその憩いの場というかコミュニティスペースとして使ってもらえばなというふうに思ってます。
お昼の時間帯にはボードゲームできない
ですか？一応ね、できちゃうとですね、夜にお金取るのが恐縮なのでお昼はすいません、遊べません。
なるほどね、そうですよね。
そうです。
これ何ですかっていう感じ説明はできるんですよね。
できます、できます。もう結構大きくね、遊べませんとは書いてないんですけど、夜遊べますっていうふうに書いてますんで。
これをさっきちょっと僕はお客さん見てるんですけど、
はい、
気にならないわけないですよね。ま
あ、これいや、こんだけあったらやっぱさすがに気になっちゃうんで。
なんかカタン1個とかね、その何クワルト1個だったら分かるけど、マキャミ1個とかすごいあるんで、
こんだけあれば
気にならないわけないですよ
ね。まあ、そうですね、恐らくそうですね。
実際もう並べ出してからなんか
いやめちゃくちゃ質問来ましたね。やっぱり最初はその張り紙貼ってなかったんですよ。でそのスロープだけ貼って取れないようにはしてたんですけど、あのこれ何と、これいつできるのと、っていう話はすごいいただいちゃいまして。
実際
取
れなかったね。
そうなんですよ。
じゃあもう今日の18時、はい、じりじり待ってる人が
いや、いたら嬉しいですよね。
それじゃあ仲間がいる
3、4人は来るんで1人ずつ手を振るから
多分、はい、いると思います。
あの本当に土日はですね、お子様連れのお客様も多くいらっしゃるので、はい、本当にそのお子様の方が、うん、何これって言って、うん、オセロあるみたいないう形で、まあ、なんかやっちゃいそうになったりとかっていうのがあったので、まあ、ちょっとそこはね、今後
しょうがないですよね、はい、夜来いと
ですね。そうですね、まあ、ただですね、今回ちょっと夜 の営業時間なので、ちょっとお子様ね、いらっしゃることできないんですけど、まあ、お昼も何かしらの形でね、もしあの今後ね、できるようになっていけばと思っているので、
やっぱりその興味ある方の問い合わせもあるんですけど、興味ない方ってあれですけど、はい、まあ、純粋にクレープとタピオカを楽しめる方にはなんかそのやられると、お互いの環境が、
いやそうですね、やっぱりその元々興味ある方って、結局、まあ、あんまり何もその精力的に発信しなくても、まあ、ご自身でね結構キャッチしていかれるんですけど、全く知らない方とかってこちらからこうアプローチしていかないと、どうやったってまず知るに至らないんですよね。まあ、その全く知らなかった方とかが、まあ、知るきっかけみたいなものになればいいかなと思って、まあ、なので非常にその、まあ、クレープとボードゲームって一見相性悪そうですけど、実は相性いいんじゃねっていう。
私は合うと思う。合
うと思う。でも言っちゃったのが手説
と思ってるんですよね。
あとはじゃ あのお店作りのこだわりだったりとか、他の差別化だったりとか、あとは何か他とはこれは違うよって特徴とかありますか、売りみたいな。
まあ、やっぱりその結構店内広いと思うんですよ。
そうですね。何席ですか、
これ席数にすると一応椅子も増やせるんで、はいはい、そのもっと増えるは増えるんですけど、一応4名様掛けを7テーブルで、6名様掛けを3テーブルの、まあ46名様を基本的にはまあ座れるように配置をしていて、まあ、一方でそのバックヤードにその追加の椅子とかもあるので、まあ、6名様掛けにまあ8名座っていただくこともできますし、まあ、そこはちょっと臨機応変に対応するんですけども、
50名前後
ですね。そうですね。
他に何か売りありますか。
売りですか。そうですね、まあ、そうですね、やっぱタピオカっすね。あのお昼のお店でその修行を積んだスタッフを夜にあの配属しておりますので、あのお昼の味と変わらないタピオカの美味しさをですね、ボードゲームをやりながら味わえるっていう。
ボードゲームすごい、一瞬トークみたいになっちゃうんだね、まるでね。女性向けに振り切ってるとかっていう感じ、店舗的にもそうですもんね。
やっぱりそのまあ、フランスっていうものに対しての憧れであったりとかもそうですし、やっぱりそのコンテンツの一番最初にキャッチするそんな感度が高い方ってやっぱ女性が多いので、まあ女性が集まるところに男性も集まるっていうのもありますので、まあ結構やっぱ女性目線で、なのでスタッフもね、あの女性いろいろ意見言ってもらいましたし、
まあ、後で聞くんですけど、料金形態とかも結構じゃあ研究して合わせた感じですか、今のところは。
そうですね、やっぱりそのなんていうかな、まあ、当然その買いあの経営していく中である程度のお金は担保しなきゃいけないものの、やっぱりそのお客様に対しての付加価値というか、まあ、どれぐらい払ったらその、まあ、適正だろうみたいなのってあるじゃないですか、やっぱそういうのって、まあ、周辺を調べることからまず始まるんですけどね、今満足できているサービスだと思うので、まあ、そういったところからまあ逆算してあの一応価格を設定した感じですね。
実際行ったりしましたか、このカフェとかに。
行きました行きました行きました。もともとそのやる前から、このビジネスをやろうって考える前から、うん、そもそも通ってたんで。そうなんですよ、そうなんですよ。
じゃあ、あの店舗さんではじゃあ顔見してもいいですか。
いやそうですね、ちょあんまり言えないですけど。あれあの人やってるみたいな。
なのないですよね。
なのです、なのです、なのです。なのです。
ゲームで何時間かやって、はい、名前わかんないですもんね。
そうっすね。いや、わかんないですね。だそれも魅力ですよね。普通名前知ってから親しくなるのに、いきなりこうゲームから親しくなるみたいなのってすごいパワーあると思うんですよね、やっぱり。
もう社会人は普通名乗りますけど、普通、
ね、そうですね。
ボードゲームカフェ会とかカフェとかって名乗んないですもんね。
名乗んないですね、まあ、ペンネームとかはね、まあ、名乗りますけど、全然そんな個人情報というよりかは、まあ、一緒にやって楽しいかどうかの方が結構価値が高い。
ペンネームあるんですか。
ペンネームありますよ。
それ言うと見バレしますね。後で聞こう。じゃあボードゲームカフェ以外にその交流室のオープン会みたいなのがあるんですけど、
ありますあります。実際僕開いてます。あ、そういうのを。そうです、あのプライベートでいわゆるボードゲーム会開いてるので。
友人がですね。
そうですそうです、うん、
大学からの延長みたいな。
大学からの延長ですね、ほぼほぼ。もうなんでも10ね、年齢バレちゃいますけど。
でも大丈夫。
そうそう、だいぶだいぶ長いことやってます。なんでその人狼会とかやったりとか、まあ、本当にドミニオン会とかね、本当ブームの時やったりとかしてましたし、まあ、コミュニティはね。
じゃあ、 あの遊ぶ友達はそのカフェに行かなくても、まあ、自分の友達とかですね。
そうですね、もう本当友達だったりとかコミュニティの方っていうのがやっぱりいらっしゃるので、まあ、わざわざカフェに行くってことも、まあ、やっぱりどんどん減ってってはいったんですけども、やっぱりその新たな出会いを求めてというか、まあ、新たな、やっぱり同じメンツでやってしまうとやっぱり人読みが発生しちゃうんで、
ですよね。
まあ、それも面白いんですけど。やっぱり新たな仲間とやっていくというのはやっぱ刺激になるので。
じゃあ普段から遊びで機会はあるんですか。
遊んでますね、もう本当週一は絶対やってると思いますよ。
これだけ忙しくて週一は結構多いですね。
絶対やってると思いますね、週一。
すごい
すごい。
そうなんです
よ。いや、そのカフェの経営とか、はい、そういうボードゲームショップの人だとなかなかその事情があって、
はい、
遊べない方多いと思うんですよね。
そうですね、う
ん、遊べてるのすごいですね、週一。
そうですね、まあ、そこはもう時間なんとか作ってますね、やっぱり。うん、
まあお店一人ですもんね。
そうですね。あとやっぱりその自分そのゲームデザイナーでもあるので、実際自分で作ったりもしてるので、やっぱインプットしておかないと。
あ、作ってるんですね。
作ってます作ってます、
じゃあ出店ゲームマーケット、
ゲームマーケットも出ます。
初出店、
初、会社として出るのは初なんですけど、もともとその個人でやってた頃もう何度か出てますんで、まあ感覚的には初ではないんですけど、会社として出るのは初めてですね。
バカ売れしました。
いやいやいや、バカ売れってそんな。バカ売れはしないですけど、一応まあいろいろとそのプレネがついてたりとか、一応そういうのはあります。
いや
いやいや、それダメ。それでまた別の機会で。
これあるんですか、ひっそり。
いや、あのね、紛れ込ませようかなって。
あ、今ないですね。
今入れてないです。今入れてないです。
じゃあ配信タイミングであるかもしれないですね。
あるかもしれないですね。
なんだろう。
気になる。
ね、香川だけじゃね、無理だもんね。
そうですね、ペンネームでやっぱ昔は作ってますし、
香川とかお店はダメだよね、探せないから。
そうですね、ただまああれですよ、その会社で売るやつはあのここにも置く予定ですし、実際にその発売前にあのここでちょっと試遊できるような形とかやっていこうかなと思っていて、
じゃあゲームマーケットも今月末ですけど、
はい、その1週間前には遊べるにしようかなって考えてます。
気になるな、
気になる ね、 ね。
いや、個人の方はですね、もう全部ひもづいちゃうんですよ、その僕の活動が。
あ、そうなんですね。
そうですよ、そのボードゲームを作ってるだけじゃなくて、はい、やっぱり同人誌を書いてたりとか、はい、まあ、いろんなイラストとか小説とか書いてたんで、はい、ちょっと恥ずかしいですよね。
え、じゃあ絵も描けないですか。
絵も描いてます。
ゲームか今は全部編集も一人
できます、できます、できます。 なのでそのこのお店のロゴとかも僕が書いてます。
これ
も、はい、そうです、そうです。
これもですか。
これ僕が書きました。実際自分でイラストとかデザイン組んで、まあ、デザイン、あのそのゲームのデザインも考えてみたいなことはやってますね。
すごい、何でもできますね。
いや、何でもできます。
なんか弱点とかないですか。
弱点ですか。英語喋れるんですね。
そうなんですか。
英語喋れないでしょ。
喋れそうなのに。
いやいやいや、全然ダメですよ。
そっか、気になるな、なんかもう何作ったか気になるけど。
あとでオフレコ
で。あ、そうですね、そうですね、
オフレコで。
ちょっと黙ってますね。
はい、ありがとうございます。
一応おすすめのドリンクとか、
はい、
まあ、タピオカ、まあ、今回の主題が夜のお店なんでタピオカドリンクとかあるんですけど、まあ、夜で何かこれは飲んでほしいとかメニューありますか。具体的なおすすめのメニューありますか。
いや、でもやっぱりタピオカじゃないですかね。
タピオカもいくつかあると思うんですけど、
タピオカマンゴーティーめちゃくちゃ美味しいです本当に。今あの皆さんにもね召し上がっていただいてると思いますけど、あのタピオカのねマンゴーティーめちゃくちゃおすすめしてますんで。
マンゴー大好きなん
ですよ。圧倒的美味しいですね。
他には何かこう夜だけでもいいとか考えてますか。
まあ、一応やっぱりあのまだそのプレオープン期間という形でちょっと5月中やらせてもらうんですけども、なのでそのやっぱりあのスタッフのねオペレーションの質とかもあるので、まだ大体的にこう新しいメニューであったりとかその美味しい料理とかなかなか今提供できない状況なんですけども、一応そのボードゲームなんていうかな、ボードゲーマーがならではの欲しがるもの、例えば手が汚れないであったりとか、もう単純になんかその食べながらできるみたいなやつっていうメニューをどんどん増やしていきたいなと思ってるので、そこら辺はちょっと 交互期待ということで。
よりようにですよね。
はい、そうですそうです。
ゲームを持ち込んだ遊んでいいです
かね。遊んでいいです、遊んでいいです。持ち込んでいいです。はい、持ち込みかですね。
持ち込みいらないですもんね、本当に。そうね、カービィのスイーツパーティーですよ。そこはですよね。
そうそうそうそう。
意外に
ガチですね。
意外にガチです
ね。とか、マリトリサイズとか。
ね。
そうですね、本当にだからその、まあ、ガチガチのゲーマーのゲームから本当にカジュアルに遊べるものまで、まあ、幅広く揃えてるつもりにはなっているので
面白いですね、はい、時間とかもね。
そうなんですよ。
小川さんはどんなゲームが好きなんですか？
僕やっぱりその情報工学系出身なんですけど、はいはいはい、数字がめちゃくちゃ好きなんですよ、
はいはいはい、
数学、確率論みたいな話とか、はいはいはい、なんでそういったその確率、いわゆる運とかですよね、運とプレイヤースキルのバランスがめちゃくちゃ取れてるゲームが好きなんですよ。
カタンそうですもんね。
カタン間違いなくそうですね。カタンちょっと運よりかもしれないですけど。なんでそういうゲーム本当好きで。
最近じゃ何かありますか？
最近だとそうだな、最近じゃないですけど、僕ずっと好きなゲームあって、ドメモがめちゃくちゃ好きなんですよ。多分死ぬほどやってますね。
いいっすよね、でもね。
あらゆるコミュニティでドメモやってると思いますね。
強いですか？
まあ、強いかどうか分かんないですけど、まあ、なんか面白いですね。やっぱ確率となんかそのグラフの話がすごいいい感じに混ざってるんで、めちゃくちゃ面白いと思うんですよね。そのボードゲームの面白さが凝縮されてるゲームだと僕思ってて、ドメモは
あれですもんね、なんかその手番でやることはいくですもんね。
そうなんですよ、めちゃくちゃアクション簡単だし、ルール説明簡単だし、数字言うだけっていう。めちゃくちゃ簡単だし、でもなめちゃくちゃ奥深いっていう、そこバランスいいなっていう。あとリテンション性がすごい高いんですよね。毎回毎回場面変わりますし、短時間で終わるし、
人数でも違いますね。
そうなんですよ、
違いますね。
なんで繰り返し遊べるっていうのはすごい、まあ、いいですよね。
じゃあ実際ドメモもありますか？
ドメモありますあります。
ドメモは3個あるんですか？
3個はないです。ドメモ3個あったけどですね。
ドメモもね、最近再販されましたもんね、新しく。
あ、そうですね、そうですね。
一時期なか
ったですよ。そう、昔紙とかしかなかったのが、ちゃんとプラスチックになったりとか、
紙はちょっとね。
そうなんですよ、やっぱり ね倒れちゃうし、やっぱボードゲームの何がいいって、やっぱコンポーネントの質というか、やっぱそのなんていうのかな、ウッドキューブとか、やっぱああいうそのなんていうのかな、実際の質感、やっぱ重みとか感じるのがやっぱ楽しい部分あるじゃないですか。
あれですか、コンポーネントがいいと興奮しちゃう変態ですか？
興奮しちゃいますね。いや、なんでだから特装版とかって結構その 3D プリンターでちゃんと作ったやつが出るじゃないですか。あの大好物なのね。
パンデミックの、
そう、パンデミックのやつ買いましたよ、もちろん買いましたよ、もちろん買いましたよ。
缶ですよ、
はい、もちろん買いました。
ね、まそういうのね。
そうなんですよ、だからサイズとかめちゃくちゃ好きで、めちゃくちゃ凝ってるんですよね、やっぱマーカーとかが。
塗ったりとかするんですか？
塗ってはないんですけど、まあ、そういう本当に、え、この拡張フィギュアしか入ってないやんみたいなっていうのとかすごい好きなんですよ。
そう、コンポーネントこう思う人とね、だいぶ好きですよね。
そう、
東海道とかもそう。
ああ、
ね、ああ、はいはいはい、
デラックス版はそうですね。
じゃあお店以外にさっきあの話あったんですけど、もう250個かぶってると思うんですけど、はい、個人所有的にいくつ持ってるんですか？
いやもう数えたことないですけど、500はいってるんじゃないですか、ね、多分もっといってるかもしれないですね。
同人も含めて、
同人も含めてですね。結構やっぱゲームマーケット行くとめちゃくちゃ買うので、
どれか買うんですか？
個数っていうよりかは、ま
あ、
値段はね、値段ちょっとエグいんで、まあ個数で言うと、まあ、10は絶対買うし、まあ、本当に時によっては20とか30とか全然買う時ありますね。値段分かっちゃうじゃないですか。
分かんないですよ、
500円だからね。
ありますから。
僕も大体中ぐらい買うんですけど。
はいはいはいはい、
そうだね、う
ん。どこでゲーム買ってますか？
ゲームはやっぱりその専門店さんもそうですし、やっぱアマゾンさん多いですね。やっぱり有名作品はやっぱアマゾンさんが一番いいんですけど、まあその本当個人制作のものとかはやっぱ専門店行かないと買えなかったりとかするので、まあ、専門店さんも結構行ってますね。
野川とイエサブさんとかマヤさんとか。
そうですね、まさにおっしゃる通りですね。
すごいね。なんかこう、まだまだボードゲーム出そうです。あ、ありました。あったあったあった。
そうそうそうそう、ありますあります。
10周年版
パンデミック。
これなかなか初めて見た、これ。
これだから個人と合わせて2個持ってますね。
これ高いですよね。
高いっす。
1万ぐらいしますよね。
はい、しますします。
します
よ。なんで昔はあれなんですよ、その僕なんで本当にヨーロッパっていう国が本当すごい好きで、なんで実際に自分も行ったりするんですけど、その時に日本でまだ売ってない作品とか日本語訳されてない作品とかを買って、 自分で翻訳してプレイするみたいな。
英語はじゃあ翻訳の魂はある。
いやいやいや、そう、魂はあるんですけどそう、英語苦手なんですけど、そうそうそうそう、まあ、今めちゃくちゃ子供たちが近くに来ちゃってますけど、そう、やっぱ気になっちゃうんですよね。あ、知ってるみたいな。
ここなんですよ。この間たまたまファミリーゲーム会遊びてて、
はいはい、
結構知ってますよね、夢大統領ね。
そうなんですよ、意外とご存知なんですよね、お子様も、うんうん、
その5歳にラビンスだったって。そう
です、はいはいはい、
小学生結構なんじゃもんじゃとか、
あ、はいはいはい、
おばキャッチとか、
うん、おばキャッチ ね、やりますね。
そうですね、気になったんですよね。
うん、そうですね。
僕ら見られてる
ね。だいたいこの空間がそもそも意味わかんないですからね。お店の営業時間中にテープ引っ張ってテーブルを囲んで、
そうノリノリ出して
る。そう。あの空間だけめちゃくちゃ笑ってるやんみたいな。
店員かなって。店に置く基準とかってね、やっぱりそのオーナーのあれですか。
まあ、僕の好みはなるべく逆に出さないようにはしていて、やっぱりその一番大きいのがやっぱ有名なゲームっていうのがあって、それは本当に理由があって、やっぱり実際にこういう場所に来ていただいて、で時間制限ある中でやってもらうときって、やっぱりルールのそのインスト、ルール説明からやってしまうとやっぱり時間かかっちゃうので、まあみんながルール知ってるものっていうのをまあ一番最初に取り入れて、でその後はまあ知る人と知るみたいなやつとか、まあ話題性のあるゲームとか、まあ本当に初めて興味を持ってくれた方におすすめできるゲームとか、なんかそういうものを多く一応仕入れてるつもりですね。
すごいですね。だいたい説明できるんですよね。
そうですね、だいたいわかりますよ。まあ1回しかやったらいいやつもあるんで、ちょっと怪しいやつありますけど。
なんかこの例えばこういうお店に行った時に、まあ、ドメもそうですけど、オーナーさんがおすすめしたいゲームもありますか。
うわ、難しい質問してきたなこれ。
250ある中
で、いやでもやっぱカタンじゃないですか、やっぱり、やっぱりカタンとドメモ、やっぱこれ思い出のゲームでもありますし、絶対ボードゲームの魅力が伝わると思うんですよ、間違いなく。
全部入ってますもんね。
うん、やっぱ有名なのには意味があると思うんですよね。
最近やった中でこの1年ぐらいでありますか。半年か1年ぐらい、
ね、
これは良かったなと思うのが軽くいいんですけど、
ちょっとゲーマー向けかもしれないんですけど、老子契服っていうゲームなんですけど、 あれマジで面白くて、あ、久々に来たぞと自分の中で大ヒットですね。
キックスターターやりました。
キックスターターはやってないんですけども、
発売後
ですね。発売後にやって、全然その元々事前情報をキャッチできてなくて、それで発売されてから買って、え、これやばいぞと思って、お腹のうちでも何度もやったりして、ちょっとここに置いてあるか分かんないですけど買ったっけなっていう。
でも安心ですよね。なんか、まあ、オーナーが立つことはあんまないって話なんですけど、うん、理解があるというか、軽ゲーから重ゲーまで。
そうですね、まあ、やっぱりこれ知ってないと買っていいか買ってよくないかって判断がつかないと思うんですよね。でその、まあ、予算というかね、買って買っていけないっていう判断をする人間がやっぱり知ってないと、まあ、なかなか難しいなっていうのは感じてますね。
夜のスタッフさんとかもボードゲームやる方なんですか。
もうバチバチの精鋭揃えました。
あ、そうなんですね。
なんで2人とも、あ、2人なんですけど、今まだ2人しかいないんですけど、2人とももともとずっとゲーム会の主催やってたりとか、本当に自分で、なんていうのかな、積極的にボードゲーム買ったりしてやってる方なんで、非常にそこは信頼を置いて。
でも250は大体できるんですね。
もちろんやってなかったゲームも当然あるんで、ルールブック全部読んでもらいました。
すごい、実食ぐらいですか。
そう、ルールブック全部読んでもらって、はい。
予感もつかない感じね。
いや、これでルール説明できなかったらやばいんで。
書いてましたね、説明
書いてある。ちょっとあんまり強いこと言えないんですけど、一応ルールブックは読んだと。
あ、なるほど。
説明できるかわからない。
でもまあ初見ではないから。
そうそう、初見じゃないんで。
これ知りません、
ね。そうそういうわけじゃね。
その方たちもじゃあその重いのから軽いのまで全部読んで、大体そのスタッフの方も、まあ、重いゲームか軽いゲームで。
あ、やりますやりますやります。なんでその2人もですね、同人ゲームとかもやりますし、本当有名なゲームやってますし、あと TRPG のね、やったりとかもしてる人なんで、まあ、そういった話題も一応できるかなっていう。
夜に来てテーブルトーク、はい、TRPG とか、はい、カードゲームやってもいいですよね。
もちろんやっても大丈夫です。ただ TRPG その5時間ぐらいしかないんで、まあ、終わるゲームを推奨します。
あ、まあ 最近短いからね、ね、
まあ、そうですね、ストーリーね、短いやつもあるんで、
あっちの冒険さんの下見が終わっちゃうゲーム多いんで、3年4時間で終わるんで、
あそこに飲み飲みテレ
ビ、ああ、そうね、ありますね、
ありますね、
ドラスレもあるし、
あります、あります、
すごいな、なんか、圧倒されるがありますよね、今、子供が落ち着いたんですけどね、
そうですね、子供を落ち着かれました、やっぱクレープの方にね、今、
クレープです
よね、そうそうそう。
他に何かこうお店で言いたいことありますか？
今、まあ、250種類揃えてますけど、今後もやっぱりその、まあ、ゲームマーケット買ったものとか、まあ、本当に新しいゲームとか随時ね、並べていこうと思ってますので、まあ、本当にどんどん数は増えていくんじゃないかなと思ってますので、まあ、ぜひねどっかのタイミングでまたリピートというかね繰り返し遊びに来ていただけると嬉しいなっていうのはちょっと思ってますね。
本当に位置も4分、今回は車来たんですけど、はい、近いっすよね。
そうですね、それは本当歩いて来れる距離だと思うので、う
ん、僕このお店のある通りはあんま通らない通りなんで、うんうん、ここなんだと思って、
うん、私なんかは実はアニメートにやつしよう、
あ、そうですよね、
その裏っていう感覚が、割と私は知ってたんですけど、
そうですね、この辺りそのアニメートさんだったりとか、うん、それからサブカルをね、うん、取り扱ってる、うん、お店多いので、まあ、ボードゲーム相性いいんじゃないかなとは、うん、ちょっと思ってますね。
西口はそういう店多いですもんね。
多いですね、やっぱりサブカルに寛容な、ね、雰囲気があって、
飛び捨てさんですね、
飛び捨
てあるし、
飛び捨てありますね。
なんかね、その女の子はいいけどね、おしゃれすぎてなんか俺なんかみたいな感じになるんですね、夜もね、うん、大丈夫ですかね。
大丈夫、大丈夫です、本当にどなたでもお気軽に。
すごいなんか入り口がおしゃれすぎて
ありがとうございます。
ビームがそう、おしゃれビームが
私はもうすごく嬉しいです、こういうふうにできて、ね、本当に嬉しいんですけど、
ありがとうございます、う
ん、ね、僕ちょっとアクセスないんですけど、ボードゲーム女子会っていうのを名古屋らしくて、
はい、ボードゲーム女子会
あ、出たんだ、ボードゲーム女子会ってアカウントがあったりするんで、はいはいはいはい、絶対行きますよ。
あ、ありがたいですね。
こっそり、
こっそり、
いや、ぜひ大胆に来ていただいて
大胆
あります、あります、
私僕も結構そのオープン会もやるんですけど、講座会もやってるんで、
うん、
いいっすよね。
そうですね。
やってるんで、
はい、
オーナーいるときに。
そうですね。僕平日いること多いんで、まあ、平日にいらしていただければ、
いいかもしれない。
お話できる機会もあるかなと。
ぜひね、さっきのね、言わなかったゲームは。
そしてクローズドにね。クローズドにね。
撮影は禁止です。
いやいや、大丈夫です、大丈夫です。あ、そうです、店内撮影 OK なんで、全然撮っていただいて大丈夫です。
はい、
あとはね、他のお客さんとかね、スタッフの方が映らないようにだけちょっとご配慮いただきたいんですけども。
すごい。でもこれから、でもね、西口もそうですけど、名古屋駅エリアっていうのは結構ね、はい、栄よりも最近栄えてますからね。
そうですね、本当に県外の方もね、多くいらっしゃいますし、あと、まあ、ちょっとまだ名古屋に来るっていう目的の方少ないんですけども、訪日客の方、いわゆる海外の方も本当に多くいらっしゃるので、まあ、今後はやっぱりその言語依存が少ないような店にはしていきたいなと思っていて、その、まあ、ルールブックとかもそうですけど、まあ、メニュー表とかもね、まだ日本語表記しかしてないので、まあ、英語表記にしたりとか、まあ、ちょっとグローバルにしていきたいなっていうのはありますね。
新幹線の待ち時間に使いますもんね、この人。ね、まあ、
そうですね、
終電が東京あと9時ぐらいか、
9時ぐらい、
2、3時間遊べるんで、
うん、
まあ、ボードゲームっていろんなとこ遊べると思うんですけど、最悪先のために入社遊んだ方が一番面白い部分もあるんですけど、やっぱり環境を選択できるのはいいですよね、
うん、そうですね、
中とか僕は思うんで、
やっぱ同じゲーム遊んでも環境違うとね、全然楽しみ方というか感じるものが違うじゃないですか、やっぱその料理もそうですけど、本当スパゲッティとかをその、まあ、紙のお皿に乗ってるのとすごい豪華なお皿に乗ってるのってやっぱ味が違うような錯覚に陥るみたいなあるじゃないですか、多分あれと一緒かなと思ってて、なんで場所って結構大事だなっていうのは、
場所大事ですよね、
場所大事、
ここなら美味しくゲームができる。
食べようかね、
食べない、そうそう、
食べようかね、飲みながら
めっちゃ喋れますよね。サクサク終わっていく。
いい感じ。
いい感じにね、そういう方です。
サクサク終わっていく。大丈夫。
いつも
何回。取れたか大丈夫ですか。取れたか大丈夫ですか。
なんか言います。
大丈夫ですよ。40分経ってるんで。
いつも
全然全然
よかったです。
撮るときは3時間とか撮るんで、止まんない人が
3時間、
後でその方また言いますけど
3時間とか撮って、めっちゃカットとかあるんで、
あそういうことっすよね、
全部使いますよね、
はい、そうですね、
清潔感もあるし、
いやいやいやいや、そんな恐縮です、
モテますよね、
いやいやいや、そんな本当に全然モテないです。
モテるな、
違う、そういう人に限っちゃ
った、モテるな、
全然モテないです本当に。
で最後ですよね、はい、まあ、質問最後に、まあ、どんな人にこう来てほしい、この店は。
そうですね、本当にその元々ねボードゲーム好きな方っていうのももちろんあのターゲットにしてるんですけども、やっぱり先ほど言った通りその新たにねその興味を持ってくださる方がいないとやっぱり業界が続いていかないなというのはすごく思っていて、なので本当に知らない方であったりとか、まあ元々まあ敬遠してた方みたいな方も楽しめるようなお店にしていきたいと思っているので、本当誰でもっていう誰でも楽しめるお店っていうのを目がけて、
個人的に思ったのは、多分その話もそうだけど、その今まではゲーム会とかでこう成長を促したんですけど、はい、まあ、最近ね、ツイッターの方でもちょっとなんか話があって、ステップアップじゃないですけど、うん、まあ、あの軽いゲーム、重いゲームあるので、まあ、そのカフェの中でゲームの成熟度を上げていくっていうのもあるのかな
と思って、そうですね、うん、なので、ちょっと冒頭にもお話ししたんですけども、うん、あのせっかく場所をね、あの我々用意させてもらってるので、うん、本当にその、クリエイターの方とその遊ぶ方っていうのをつなぐ場所として活用していきたいなとも思っていまして、その結構バランスが取れないと、まあ業界が衰弱していくと思っていて、でクリエイターの方 の, その一番 の, その壁みたいなところってやっぱテストプレイをしてもらう人がいないっていうところだと思うんですよね。でテストプレイの質がやっぱりゲームの質にも関わってくる部分めちゃくちゃあると思うんですよ。もう僕もその、ね、全然あれですけど作ってる中でやっぱ一番ネックになるのってやっぱテストプレイなんですよね。なんでそれをその一つそのフックっていうか壁を越えさせてあげるっていうところで、例えばそのゲームそのなんていうかな作ってる途中のやつをプロ棋士でもいいのでお預かりさせてもらって、で実際お貸してもらって、でアンケート用紙みたいなやつに実際にその作ってもらって、で好きに遊んでくださいっていう形でそのフィードバックをアンケート用紙書いてもらって、でそれをデザイナーさんにお返しするみたいな、なんかそういうこともできたらすごくいいんじゃないかなと。
田中氏はないですけど、
そうですそうです。
デザイナーが説明したら分かるけど、ルール読んでもらってやるっていうことを分かんないと買った後の話ですもんね。
はい。なのでなんかそういったその完成されたゲームだけじゃなくて、そういったその過程っていうものもあの一緒に楽しんでいけるような空間にしていきたいなと思っているので、ぜひそのデザイナーさんね、あのお声掛けいただければ対応させてもらいますので。
料金分かるんですか。
いやちょっとそこは要素なんで
まあそうですよね、
うん、相談で、まあ、なかなかそのなんだっけ、その手芸とかね、オフミスとかある、ね、フィギュアとかありますけど、
はいはいはい、
そういう機会があるのは違いますもんね。
すごい、だからいろんな層の人、要はゲーム遊んでもらえるか、うん、そのテストプレイとか、うん、
はい、
どうしてもテストプレイでいつも決まった仲間
ですから、そうなんですよね、絶対そうなっちゃうんですよ、うん、
なのでそうじゃなくていろんな人にその遊んでもらうっていうのがやっぱりやっぱゲームを買ってもらうあれになるんじゃないかなと思いますけど、はい、
それいいですね、
うん、
要相談って感じですよね。
そうですね、あの本当にお気軽にご連絡いただければ本当に、
なかなかいいですね、
うん、
すごいです、ファミリー女子高生なんでめっちゃ来るじゃないですか、
うん、
タピオカ、タピオカ、タピオカ、
そうですね、まあ、今ね、ちょっと昼の時間帯にね、うん、これ収録させてもらってるんで、はいはいはい、あの女性の方とかね、ファミリーの方多いですけど、
でもやっぱりこう、あれですね、あの今後の展開がね、いくつかお店も考えてるんで、
はい、
期待できますもんね、
そうですね、
盛り上がっていくのは、
うんうん、
というわけでエンディングです、
はい、
盛り上がったんですね、
良かったです。
いろいろ、いろいろ
楽しみですね。
いやいやいや、本当になんか
楽しみですよね。何か言えないですけど。
いろいろ好きっすね。
いろいろ、
いろいろ好きですね、本当に。
というわけでですね、ちょっとお願いなんですけど、
はい、
番組聞いた方へも何かこうサービスがあるとお客さんもちょっと来るんじゃないかな。
そうですね。
何かありますか。
ですね、一応ですね、
はい、
まあ、料金体系みたいなものがですね、
はい、
一応あの土日も平日も変わらず、
はい、
1500円をまずいただいておりまして、
はい、
それにプラスして、ワンドリンクオーダーをですね、
はいはい、
ちょっとお願いしているんですけれども、
はい、
その最初のワンドリンクオーダーの時に、うん、今夜もアナログゲームナイトを聞きましたと、
はいはい、
おっしゃっていただければそこからちょっと100円引きをさせていただこうかなと思っております。
大丈夫ですか店員さん。
はい、大丈夫です。一応5月中
で、はい、配信
タイミングですね、はい、うん、配信から5月中のタイミングで、うん、お願いできればなと思っております。
マンゴーティー、
そう、マンゴーティータピオカ
ぜひ
めちゃくちゃ美味しいので、
はい、であとですね、営業時間とあの場所ですね。
はい、ですね、まず場所なんですけども、はい、名古屋駅からですね徒歩4分の場所にありまして、
うん、近いですね、うん、
これ住所を読み上げた方がいいですかね。
あ、じゃあお願いします
いいと思います。
なるほど。一応ですね、愛知県名古屋市中村区のですね、椿町の 10-4、うん、というところにございまして、そこに建っているビルの3タウン名駅、椿北館というビルが建っているんですが、うん、そこの1階です。
隣には星のコーヒーがあって、
星のコーヒーございます ね、 ね、はい、路面店なので、うん、本当に窓から覗いたらすぐボードゲームの棚見えますので、うん、ぜひ中覗いていただいて。
路面店強いですね。
いや、そうですね自分で言うものなんですけど
違う
違う違ういやいやいや、
で営業時間の方
は、そうですね、で営業時間がですね、ちょっと夜だけの営業になるんですけれども、はい、平日と土日祝日でですね、はい、営業時間ちょっと変わっておりまして、はい、平日が18時から23時の5時間、はい、で土日祝日が19時から23時の4時間、はい、ということでちょっと営業時間異なりますので、はい、ちょっとご注意いただいて、はい、いずれもその23時には終わりますので、
合わせてじゃあ昼間のクレープさんの方の、
そうですね、はい、クレープショップはですね、毎日休まず11時から19時までやっておりまして、うん、クレープとタピオカ非常に力を入れておりますので、うん、ぜひ食べに来てください。
クレープ食べたい方はちょっと前に入ってもらって、
そうですね、ちょっと前に入ってもらって、クレープを食べながらボードゲームバーがオープンするのを待つと
営業の前は17時半ぐらいに入って食べながら待つ。
そうですね、食べながら待っていただくとありがたいですねで残念ながらちょっと夜はクレープね、ちょっと提供できませんので、タピオカだけになるんですけれども、ぜひね、始まる前にちょっと召し上がっていただいて、
さっき言ったそのクレープとタピオカの店来た人がこっちを気にしてもらいますけど、やってもらいますからね。
いやいや、逆もぜひお願いしたいですねやっぱりボードゲームやるとね頭使うのでやっぱ糖分がね必要になると思うんですよ。そんな時に生クリームですよ。
いや、香川さんやりそうですね今後展開が、
展開
なんか考えてます今後。
いや、いろいろと仕込みはあるので、
あ、楽しいですね、
はい、あ、じゃあ配信タイミングだとじゃ間に合うかもしれないんですけど、ゲームマーケットの宣伝とかもあれば。
ありがとうございます、はい、一応ですね、私がですね、もう作っているゲームがございまして、はい、タイトルが下町メイド物語というタイトルになっておりまして、一応今ですね、毎週金曜日に小説をですね投稿しておりまして、その小説で世界観を説明してゲームの中で実際にその体験をしていただくというようなダブル原作展開をしておりまして、で実際にそのユーザーの皆さんとかプレイヤーの皆さんは学生になって学校に入学してメイドさんになるっていう
ゲームの、
あ、趣味です
最後にメイドを突っ込まれるか
いや、だってこれまでメイドの文脈なかったですもんね突然メイド出てくるっていう。で、そうなんですよね、メイドになるために頑張るっていう。
フォローして
みます
か。ありがとうございます。そうなんですよ、作品でして、実際小説の方ではその彼女たちがメイドさんになるために頑張る群像劇が描かれていて、でそれを、追体験を、ゲームの方でできるというような形になってまして、はい、一応それぞれ独立して楽しめるような内容にはなってるんですけども、はい、両方知っていただくとより楽しく世界観が味わえるかなと思っております。
予約とかできますか。
予約はですね、ちょっと今のところ考えてないんですけれども、
じゃあ十分の数はあるからね。
そうですね、
出店は土日両方
ですか。土日両方ともで、
あ、企業ブース、
はい、企業ブースで。
おー、企業ですもんね。
ブース行ってもいいんですか。
いいです
ね、
どうぞ。
一応ブースがですね、はい、D-09 で一応販売を予定しておりますので、ぜひ皆さんお越しください。
気になった方は、
はい、
そのゲーム買って、はい、サインをします
サインいいですよでですね、一応ですね、今回グッズも作っておりまして、ただのグッズというよりかはゲームをさらに盛り上げるコンポーネント的な役割も結構強いものがありまして、それも同時に一応発売予定ですので、ぜひぜひ合わせてチェックのほどよろしくお願いします。
それ知ってたらなんか番組来ましたっけ、なんかダブルダブルで
ダブルで
なんか考えます。
え、
なんか考えます。
ああ、そういうことですか、はい、番組聞いたら、はい、
ゼロかもしれないですけど
難しいな
間に合う、
間に合う、
まあ、一応ですね、ちょっとすみません、ラジオ全然関係ないんですけども、ゲームマーケットの会場で、お買い上げになった方には、限定ステッカーをですね、一応数量限定で配布いたしますので、まあ、ちょっとなるべく早めに来ていただいた方がステッカーのチャンスがあるよという。
番組聞きました、聞きました
ね、番組聞きましたって何もないですって
。ありがとう。じゃあサインしましょう。
サインしましょうか。あ、じゃあ番組見まし聞きましたって言ったら、じゃあサインにしましょうか。そうしましょう。
はい、めっちゃ列だと思って。
超だ。
AKB アクション。
いやいや、絶対そんなことならないです。絶対そんなことならないです。
聞いて買ったらですね。
そうですそうです、もちろんお買い上げいただいてから。
そうそう。
いや別にいいですけどね、別にそれ価値ないですよ僕のサインに。
いや
でそのなんか絞ってるかね、アームさんにサービスやる。
すごい。
これ生涯100円引きみたいな。
すごい市場上だよね。これ聞いて買ってサインまでもらう人いるかって話。
それは面白いです
ね。ですね、結構1時間ぐらい撮りましたけど、
いや楽しかったですね。
どうですか収録してみて。
いやなんか緊張しました。
そうですか、結構喋りました、
はい。めちゃくちゃ緊張しました。全然喋れなかったです。
メイド好きですね。
メイド好きですね。
それはオープニングで戻ってね。メイドが好きだから多分隠したゲームメイドかなっていう。
違います違います。
あ違います
違います
違います。
違った
違った
違ったらしい。
どうでした収録。
いや楽しかったです本当に。すごくお二方ね、会話盛り上げて くださったんで、本当に楽しく喋ることができてよかったです本当に。
なんかこうちゃんとお話しいただいたって、いろんなことすごくあります。
十分だ
ね。いやよかったです
本当に。中身ちゃんとギュッと詰まって、
いやありがとうございます。
タピオカのようにね。
そうです
よ、タピオカのように
わかんないけどよく
無理やり使うんです。
ありがとうございます。ね、
はい、
クレープのように包んでもらってね。
包んでもら
って。そうですね。ありがとうございます。
使ってもらえないこれ。
あ、どうだろう。
うちの編集カットしない
んだ。あ、カットしない。
基本カットしない。
マグライしかカットしない。マグライしか。楽しみですね。
本当に、
うん。
ありがとうございます。
はい、名古屋駅西口ですね。新幹線口というか。
そうですね、新幹線降りたらそのまま一番近い方の、ね、出口出ていただいて、うん、ビッグカメラさんとかの通りを抜けてすぐに左折していただくと、
うん、2メートル前をぐるっと一周すれば。
そうですね、あります。
今日キラキラなんでね。
そうですね、
店舗も落ちた店舗なので、何かもうね、その経営的なものがあるのでね、大変かもしれませんけど、ぜひこういう系統のお店が長くしてもらえば。
そうですね、頑張ります我々も本当に。
2店舗3店舗、
はい、
2号店の場合はは
い展開していくように。もう一回ねラジオやりましょう。
1周年とかね。
そうもう一回ラジオやりましょう。
タピオカ増量とかね。
バイトそれ面白いですよね。むしろこのタピオカとドリンクの比率を逆にするとかね。
どうなるんですか。
埋まるんです。
ドリンクこんだけしか入ってなくて全部タピオカみたいな。
で1周年それの
1周年それでね。
いいな、タピオカを食ったら早く。
そうだね、確かに。
タピオカの宣伝は準備したんだ、
はい、
そうですね。
というわけで今日はそんな感じなんですけど、うちの番組のエンディングの挨拶なんですけど、もしかして知ってますか。
一応知ってますって言ってくれって言われたんですけど、すみません、ど忘れしてました。
1個だけあるんです
よ。あ、ちょっと待ってください、思い出しますわ、思い出します。ちょっと待ってください、ゲームナイトっすよね。
お休みの、
お休みの、
かな、
お休みの、お休みの
挨拶を英語で言うと、
グンナイ。
あ、そうか。
え、グンナイっすか。
そう
グンナイっすか。え、こい、え、もう、じゃ、なんて言うんですか、具体的に。あ、グッドナイトって言うだけですか。あ、わかりました、グンナイっすね、オッケーです。
いや、うまいな、芝居が。
上手
だな。ガチで忘れたから今。
いや、実は知ってました。
あ、そうですか。
知ってました。
うまいな、芝居が。全部使おう。全部使おう。ありがとうございます。
ありがとうございました、本当に。ありがとうございます、お越しいただきました。ありがとうございます。
時間もちょうどいい感じで。
あ、いやいや、ありがとうございます。
子供迎えに来ます。
めちゃくちゃあれです。ガチですや
ん。そうなんですよ。イクメン言っちゃダメらしいんでね。はい。というわけでですね、今回はですね、本日オープンですね、収録会の本日オープンの5月14日オープンのアンズさんですね、ボードゲームカフェバーで、お昼間の方はクレープとタピオカの店、
はい、
ということでやってますので、ぜひ昼もね、昼回して来てもらいたいと思います。配信タイミングにはもう満席で入れないぐらいの人気になるように。
はい、
今日ありがとうございました。
ありがとうございました。
でお相手は、太陽キーアスと、
はい、プーさんと
ゲストの
香川です。
はい、ではせーの good night.